はい、ということで引き続き ATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。ゲストは、
はい、合同会社ムラムラ代表社員山崎 と、西田さんは今飲み物を取りに行っております。
はい、じゃあ次何の話しようかな。楽しくなってきましたね。
で、じゃあ次はじゃあ松井さんにお題を。
僕か、
はい、
お題。あ、でもそうそう、この前の、
はい、
次回次この話しましょうってやつやってなかったですね。
なんでしたっけ。
あれですよ、まあ、才能がいると、
はい、
あれどんな話だっけ。5回放送の最後ですよ。才能がいる、でも、
はい、
才能って、
はい、
そもそも平等じゃないじゃん、
はいはいはい、
それ話し次話しましょうみたいなので5回目が終わったんですよ。
このやつですかね。
そうそうそうそう、あれどういう話で終わったんや
ろ。才能なんか、地方の話してる流れでしたっけ。
いや、違います。それは違います。ちょっと今、
はい、
あのタイトル調べるんで、
はい、
ちょっと繋いでてもらっていいですか。
はい、もうね、本当にいろんな話題を第1回からもういろいろと打ち込みまくったんで、
めっちゃちゃんと繋ごうとしてるじゃないですか。
はい、
あ、そういえば今日、
はい、
アータリゾートで撮影があって、
なんのですね、
グラビアアイドルさんの女優さんとかで、増田さん。
松井さんのところ の、 そのロケーションを活用して
る。昨日と今日、
はいはい、
結構なんかメジャーなドラマとか出てる方で、
はい、
すごい綺麗な方が、ね、撮影に来ていらっしゃったんです。
松田さん結構有名ですか。
これ見たことありそうな気がしたんですけど、こんなこと言うと失礼になるじゃないですか。俺が知らなかったみたいな話
でも僕テレビ見ない派なんで、もうその予防線
まあまあちょっと失礼が出ちゃうといけないんで、
はい、
また改めてちょっとブログにねしっかり増田さんの情報とか書こうと思うんですけどね、
はい、
カレンダー作るんですって。
そうなんですか。
うん、すごい綺麗な方がいらっしゃってましたよ。
プロダクションというか所属してる
IWAP やけど、はい、IWGP はまあ新日本
ミヤさん、
え
ミヤさん、
ユキさんですね。ユキ、増田ユキさん。で前まではマミヤユキだったらしいですね。
マミヤ、
うん、やっぱ名前が変わったらしくて事務所移籍して、
あ、痛いってな、
早いだっけ、
はい、
iPhone からか、ごめんなさい、話、はい、
この字になってます。
あ、そうですね、おそらく本当にあのジムも使ってましたよ。シーンを、その写真が使われるかどうか分かんない。
じゃあさっきの西田さんと被るってことですか。
どういうことですか。
あ、映像
がね、映像がだからね、すごい綺麗な方だったんで、アタアタリゾートでなった柿をしっかりプレゼントしておきます。リスナーの方はご安心いただければと思います。あれでした、
はい、
第5回目の放送、企業におすすめ事業は映像制作と草刈りってやつですね。
あ、
それがどうやって終わったかまではちょっと
優勝輸送がどうのこうのみたいな話とかして、
結論が忘れたらダメだと思いながら、まあ、でもとにかく才能が、
はいはい、
もともと平等じゃないよねっていう。
そうですね、
それはまあマイケル・サンデルさんが最近本出したんかな、
はい、
言ってるんですよね。まあ、能力至上主義じゃないですか今は。
そうですね、
だからさっき山崎さんが丸田さんに言ってたみたいに、
はい、
俺はこんなにできるのにお前はこんなにできねえのかそんな言い方はしてないけど、そんな言い方はしてないけど、
リスナーさん、誤解しないようにお願いしますよ。
村の山崎さんがすごいひどいことを言うん
ですよ。村の山崎さんでもね、はい、あくまで僕が思ってるのは、
はい、
その才能の差じゃなくて、
うん、
その性質の差だと思ってて、で性質を強要してはいけないなっていう部分では僕うまくできてないなと思うんですよ、
はいはい、
だからその才能を才能というのか性質の違いというのかっていうところから、
まあ、そうですね、
かなっていうふうに、
いや、そう、あ、ちょっとまあそういうことずれちゃうんですけど、
はいはい、
まあ、要はいろんな人がなんか例えば、まあ、分かりやすく言うとお金持ちになりたいっていう人が多いじゃないですか、はいはい、でお金持ちになろうとして何かいろいろ頑張る、
はい、
でも失敗する人はほとんどじゃないですか。
そうですね。
でじゃあ成功した人が、
はい、
俺は努力をしたからこの位置にいるんだ、
うん、
で威張る人が世の中に多いと、
はいはいはい、
でもちろんその人たちは努力をしてきた、
はい、
でも同じように努力をしてもそのままたどり着かなかった人もいる、
はい、
でもたどり着いた人が威張る、
はい、
じゃあちょっと元に戻ってくださいよと生まれた瞬間に、
はい、
本当に威張れるような理由があるんですかと。
その時に話すのって運の話もしませんでした。
でしたかね。まあまあ運ですよね、
うん、
生まれた時にその才能を持ってるかどうか、
はい、
まあ、だから威張れる理由ってどのぐらいあるのっていう話なんですよね。
で、僕自身も僕の事情があって、うん、僕自身の決断で自分の道を選んで、
はい、
だから誰かに強要されて努力した、誰かにまず強要された結果、そのどんぐりの背比べみたいなことが始まるんやったら、その同じルール化っていうか全く同じ環境の下でその優劣が作っていた話は分かるんですけど、松井さんの言う通りね、けど僕は僕の決断によってやってきたことやから、それがだから自分として努力と言えるのかって自分に問うた時に、ただ一生懸命はやってきたつもりではあるけど、その相対的に他の人と変わりはないであろうと、他の人たちが努力してるっていう部分と変わりはないであろうと思ってて、じゃあ何が違うかったのって言ったら運が良かったと思うんですよ ね、
そうですね、
はい、
はい、まあでも、はい、人生うまくいってる人の多くが運が良かったって言いますよね。
言いますよね。
確実にそうなるんでしょうね、
はい、だからいい人に巡り合えたとか、やっぱそういうのが多いかなと思うんですよね。
まあ、なんていうのかな、まあ、幸せになるっていう目的があって、はい、まあ、努力してもその金持ちになれない人が存在する、
はい、
なんだろうな、まとめ方が難しいな、だからそれができなかったって思わなくてもいい世の中を作らなきゃいけないというか、
はい、
難しいな、なんて言えばいいんだろう、西田さんお願いしていいですか。
なんか才能って種類めっちゃあると思うんですよ、
はい、あ、そう
そう、そういう話ですよね。
そうです、努力すれば何かを成し遂げられるって成功した人は言うんですよ、はい、努力してなったから、
はい、
でもその才能がもともとあったから努力してできたんじゃないかなっていう、はい、ちょっとの努力が積み重なっただけ、
はい、
でさらに努力すればできる人もいたとしても、
はい、
努力する継続がする才能がない、
うんうんうんうん、
だからうまくいった人は全部がもともと兼ね備わってたんだよなっていうだけのことなんですね、は
い、
多分。
それで言うと、なんか前回の話を引きずるわけじゃないですけど、丸田君の場合は、
はい、
その人の悪口を全くに言わずに、
言わないですね。
でしかもその言われたことを、
はい、
もちろん上手い下手はそれは人によってあるんで、だけど自分、僕やったら耐えられへんなっていうのをこの永遠耐えてやるみたいな、
あ、
そういう才能にあふれてる人なんですよね、
はい、
だから
やっぱり山崎さん離れて別の、ね、能力を生かして、
まあ、本人が望めばね。
山崎さんが悪いな、
本人が
悪いな、山崎さん
悪くなって話したらすぐその話になるから。
いや、でもはい、この話になると、はい、理論上、もう諦めてくださいってことになるんですよね。
はいはい、
どうせできないからって。
まあ、
才能がなくて継続する能力がない人は。
そうですね。
でもその人の誠意に価値がないわけじゃないじゃないですか。
はいはい。あ、そうそう、それすごい重要だと思うんです。その、はい、その人が一生懸命やってないわけでは、その誠意。
はい、
うん、だから、なんていうんですかね、その一生懸命やってることと結果はイコールじゃない、
うん、そう、全然イコールじゃない、
で、
なんか
一生懸命、
あ、我々も30年、40年生きてきて、うん、
はい、
なんとなくそうやって分かるじゃないですか、
はい、
明らかにできないことってだって絶対ありますし、
はい、
で、まあ、ここに A 君っていう人がいたら、
はい、
この人にできないであろうってことはまず 100% できないですよね。
そうですね、
無理やりどんだけ教育しようが特訓しようが、はい、できないものはできなくて、
はい、西田さんみたいに両刀使いになれって言われても
それは無理ですね、
っていうことですね。
僕にはその能力がないんで。 でも僕の扱いリンクリンクってあれしますか、ね、キャッチフレーズ選手のフロート使い弟子じゃない
似たおりが
僕もオーソドックスもサウスポ
ーメイク来ないんですけど山崎さんまさに行こうかな普通におるみたいな
PV と釣り合ったらいいね
試合会場それ祭りにすればよかったですね
ああ、それは祭りね
どうぞですかね、山崎さん祭り普通に僕メルマ追って、は
い、
普通にこんにちは見て
絶対
21日、
はい、
試合あるはずなのに
いたらあの中継そっちに回
してる中継こっちに行くみたい
なあこっち用意してる
じゃあ、ね、無理やり話を戻しますと
はい、はい
その才能で成功とかが、はい、あの決まるんであれば、
はい、
努力する必要の意味の有無も議題に上がりますし努力しようしまいが性に価値がある、はいじゃあ成功を求めない方がいいわけじゃないですか
そ
うどうせ無理なんですから
そうです、ね
あ。やってみてももちろん分かんないんですけど、
はいはいはい
分かったとしたら、
まあ、統計的には無理よねっていう
話ですね。
はい、はい、
であるなら早く別の価値観を見つけなきゃいけないじゃんと思うんですよね。
はい、そう思います、
ね、
よく言われるのが好きなことやるか得意なことをやるかに近くないですかその話ってい
やもちろんなんですけど、
はい、
ああでもそうか、うん、それはそうですね
なんかそんな気が
うん
そうだからその多分その生きていくではその小さい時からいわゆるまあ教育ってまあ国家っていうか人って基本的には洗脳されて生きていくじゃないですか、
はい、
でその中でその多種多様な生き方があるっていうその同じものを叶えるにしてもですよ、
うん、
同じものを叶えるにしても、その確率的なやり方しか情報として与えられてないっていうのが一般的じゃないですか、
まあ、分かりやすく言うよ金を根本に
見せ
てるってこと
ですね。そうですそうです。だからそうなんですね。でその道がじゃあ例えば就職してじゃあ例えばリクルートやったら何年間か働いて独立して頑張るみたいなやったらそれに長けてる人しか
そうそう
お金は稼げないっていう話になるし、まずリクルートに入れないとダメだしみたいな。
難しいですよね。
はい。
そうだから、はい、なんですかね。多くの人が幸せになるためには、はい、そのリクルートで社内ベンチャーで何か成功したとか、
はい、
そんなもんクソだよって誰かが言ってあげた方がいいと思うんですよね、
はい、
しょうもないただの、はい、なんだろう100円拾ったぐらいのレベルだよって、
はい、
だからもっと自分なりの生き方の価値観を見つけた方が幸せになれるんで、
はいはい、
具体的には何したらいいですかね
なんか具体的に
その過程とかも幸せって思えたらいいですよね結果成功までの道筋
いや分かるんですよ分かるんですけどでもそうすると同じレールに行くじゃないですかで先に行って成功したやつが威張り続けません
分かる
その過程がまあ楽しいにしても、うん、やっぱどっかでその金銭的にはうまくいかなくなったりして、うん、で金銭を求めてるわけなんで正しいんですけどね正しいんですけど
そうなんですね
まずその金持ちが威張るっていうのを徹底的に排除してやらなきゃいけないんじゃないかなっていう
思いますねだから金をまあどんだけ得たところで手に入らないものは手に入らないですよね
で
僕はちょっとまあさっきねなんか錠剤飲んでて、まあ、いろんなその体のあれがあるんですけどじゃあ金あるからって言ってじゃあそれが何かでそれが僕はそれさえ治れば別に自分に預金が1000億あって1000億あったら治りますよって言われたら1000億差し出しますもんね
うん
だからそういう話なんでだからそのやっぱ切り離すっていうところをなんか人間の価値はそこじゃないっていうところをじゃあいかに伝えていくというか、ね、みんなの常識にしていくかっていうところが、
まあ、難しいんですよね最初に戻りますね
はい
それを仮に伝えれてみんなが幸せになったとしたら、 僕みたいな生き方の幸せとはもしかしたら落ちる可能性があるんですよね。
落ちるってどういうことですか？
あの、はい、この資本主義の中だから、
はい、
組みやすしって言ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
まあでもまた新しい方法を見つけるかな、
まあそうですね、まあ、きっとそうであろうと思うし、やっぱそこはそこでまた違った才能が
求められる、ね、また新しい視点も出てくるんですね。まあでも今はね、不幸な人が多いであれば、
はい、
なんかね、メッセージというかやり方を見つけてあげたいなと思いますよね。
そうですね、なんか僕はほんまになんかいろんなこと経験しろとも思わないし、
全然思わないです。
あのただただ本当にやっぱりあの得意なことをやると好きになると思うんですよ、
うん、
やっぱりその得意なところでっていうのをやっぱ僕は強く意識した方がいいんじゃないかな。
いや僕は危ういと思いますね
どうぞ来てください。
断固拒否いやいや、あの、はい、好きなことを仕事にしようとか言うじゃないですか、
はい、
最近、
はい、
バンバン YouTube でも流れるんですけど、
はい、
あれほど危うい。
あ、だから僕その逆ですよ、言って
る。ああ、はい、あの、はい、得意なこと、
はいはい、
でも、
はい、
得意なことも一緒だと思ってて、
はい、
得意なことしても、
はい、
要は仕事ですよね。仕事には限らないかもしれないですけど、
ま
あ、多くは仕事じゃないですか、
はい、
にしたとしても、やっぱりそのレースになると脱落する人がいますよね。
いや必ず。
だから結局不幸は感じてしまうんじゃないかなと思って、金銭的にうまくいかないことが発生したりとか。
そうですね。でだからそこでその判断基準が例えばそのなんていうか得意なことって、
うん、
いずれ好きなことになっていくと思うんですよ。
はいはいはい。
あのだんだん上手になっている、最初からあの人よりちょっと上手 で、うん、でさらにそれがそうして上手になっていくんで、うん、時間もできなんかこんな例え話があって、例えばすごいジムで本当はもっとその好きなことはたくさんあるけど、その事務作業がものすごい得意な人が、
うん、
で例えば10年間ジムを続けました、もともと得意で、で最初はこう味気ない仕事やなと思いながらも得意なんで、だんだん上に上がっていったときに、その仕組みをこう自分からこう作っていくようになって、
うん、
で私が入ってきた人に対して自分がこう指示をする立場になっているっていうような状況が生まれたときに、そこの満足感って果たしてお金なのかなっていうのが僕の考えなんですけど、
まあ、それ一例として、
はい、
あの幸せの形だと
思うんですけ ど、はい、
得意なことが収益にならなかったら、その人って今の現状の社会では不幸じゃないですか。
お金が目的ならそうですよね、
うん、目的じゃないにしても、
はい、
生活に困窮したりとか、
はいはい、
そこがちょっと難しいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、ある一定のお金、
うん、
っていう感じですか、
がまあいるじゃないですか。
でももちろんいいですね。
でなんか好きなことを仕事にしてるって人が輝いてるように見えるのもちょっと危ういなと思ってて、
はい、あ、それはないなと思いますね。
ですよね、
はい、
なんでしょうね、あの最近の風潮。もちろん全然それでいいんですけど、
はい、例えばおバカキャラって言ったじゃないですか、芸能界に。
フワちゃんとかどうですか。
あとかあの新助の
平成さん
の、 あの下ぐらいの世代で上地雄介とか
ヘキサゴンとかね、
いたじゃないですか。
おバカキャラね、
おばけ
か
なおばけキャラで、あの人だってこうまあお金のためにというか芸能界で成功するために好き好んであれを演じてたわけじゃないですか、
うん
うん、でまああれはもうそれが得意やったから、それにそこにまあたどり着けた結果、彼らが幸せやったかどうかまでは分かんないですけど、うん、なんかこうやっぱり芸能界であそこまで行けるにはそれなりの、へ、じゃあ才能なんだかな違うか
なんでしょうね。
いやそれは めっちゃ難しいですね、
まあ、なんか結局、
はい、
まあ、少なくともその好きなことを仕事にしようっていうのはなんかラットレースに乗せられてるような気がして、
あ、
若者をなんか軽々しくそこに乗るなよって思っちゃいますね。
はい、僕も好きなことでうまくいくとは全く思えないんですね。
僕の立場からいくと、
はい、
適当にやれやって思うんですけどね働くな。
なんかなんていうかな、こう、わかんないですけど、あのフットワークの軽い人ってそれだけが正義ではないですけど、あ、それだけが正義ではないですけど、うん、なんて言ったらいいんですかね。いや、なんかでもいろんな角度から見れるから難しいな。
難しいですよね。
なんか与沢翼さんっていうじゃないですか。与沢翼さんって僕はお金に対してめっちゃ紳士やと思うんですよ。
あ、そうなんですか。全然あんまり追ってないんでわかんないです、
ね。僕もめっちゃ詳しく知らないし、その見た感じです。例えばあの人はこうトレードとトレーダーとかをやってるから、はいはい、例えばその計算が好きなのか、例えばお金が欲しかったら、まあ四六時中お金のことばっかり考えて、
はい、
でそのお金をどうこう掴み取るかっていうことをこう必死に考えた組なのかなって僕は思ってるんですよ。
あ、そうなんですか。僕も、いや、本当詳しくないですけど、彼は偽物じゃないですか。
偽物
偽物じゃないですか、あれって
偽物って言ってる有名人多いですね。彼は偽物だって。もちろん分かんないですけど、
はい、
僕はその与沢翼さんが今になる前の初期の、あの面白い頃の、
はいはいはい、
は
あの移住する前、ね、
そう、サンデージャポンで、
はいはい、
あの頃はめっちゃ好きでした。
はい、
でも僕は明らかにあの時偽物だって思ったんですけど、
はい、
その知り合いの女の子が与沢翼さんの本買いましたってフェイスブックに書いてあって、
はい、
めっちゃ勉強になるって書いてあって、
はい、
えぇ、ー、って思って嘘やろ思って、
はいはい、
これだけは誰もがその共通認識でこれは偽物として扱ってるんじゃないんだと思ってびっくりして、は
い、あ、お金持ってないんです
か。その時は塗ってるか持ってないか分かんないですけど、うん、明らかな偽物に僕は見えたんですよね。
はいはい、
でもその後なんか変わってったからは、
はい、
あ、なんか楽しいことやってるのかなって気はしたんですけど、
ね、
あの悪名は無名に勝るっていうか、
はいはい、
話変わってますか。あ、ごめんなさい、すいません、すいません
。いや、僕全然与沢さんのことあんまり好きなタイプじゃないから僕全然予備知識ないまま喋っちゃってる。
でも最近結構まともなんですよね、多分。
あ、そうなんですね。
そんな気はするんですけど、
はいはいはい、
それより僕が追ってたのは竹鼻。
竹鼻
高木やったかな。
はいはい、
あ、一時すごい
ね、
大
変めちゃめちゃ面白かった
ですね。どうでしょう。
はい。10分で、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
早いな。
2時間10分前です。
なるほど、そうかそうか。そういう皆さん残り時間10分前でございます。竹原の高木さんかな。
はい、
わかるんですけど、の話じゃあ次回にしましょうか。
そうですね。
何で引っ張んねえって
話。竹原ってちなみに。僕全然存じ上げないんで、はい、どういう人なんですか。
なんて説明したらいいのかな。
なんかいろんな関連会社提携、この会社に関与しますよみたいな感じで、
はいはい、
なんか、なんちゅうの、一緒に仕事しましたよって言って、実は全く知らない、
う
ん、まあ、詐欺ですね。
あかん方
の人ですか。いろんな超大手の会社とかのロゴとか普通に使ったんですけど、はいはい、実はもう、うちは一切関与しませんとか、
はい、
そのほんまに話をしたらやつとか契約一切しませんの、
はいはい、
竹原からしたら、いや、もうバリバリ一緒に仕事しましたってとか言って、
それもでも YouTube でものすごいビジネスの話とかをもう熱く語る人だったんです。もう俺が、
はいはい、
俺が稼いで、しかも石破さんとも対談してたんですよ。
へぇー、
なんかしましたね、
CM さん
で
した
けど、
それがじゃあ全部虚構やった。
そう、全部虚構だったんですけど、
はい、
僕はそうなっても叩かれてる時に、いや、見方が全然違うと思って、
はい、
竹鼻は絶対成功すると思ったんですよ。だって悪名は無名に勝るもん絶対と思って、
はい、
でしかもこんだけバイタリティのある嘘をつき続けられる人は、
はい、
絶対に成功するって僕 Facebook からブログとかに書いたんですよ、
はい、だって僕どんだけ頑張っても石破さんに会えないですから。
そう会えないです
から、はい、
であれをあんだけ平然とした顔でやるってすごい突き抜けてるんですよね。
はい、で誰か傷つけたか犯罪かって言われたら別に、
まあ、多少ちょっと
言ったんですけど、
で、そう、でもね、
はい、
これで竹山が終わったっていうね感じでみんな書かれてたんですけどね。でも今ね、ちょっと空気変わってるんですよ、やっぱり。 青汁おごしとかとまた話したりとかしてて、
一回やがった人はなかなか、
そう、竹鼻はもう一回言いますけど絶対成功しますよ。
あ、そういう人がいてあったんですね。
はい、そんなことで竹鼻の次回に繋がらなかったです。
はい、でもそれについて深くまたあるんですか、次回。
まあでもこれで悪名は無名に勝るで一言で終わっちゃうんですよね。
なるほど。
そうそう、まあでも本当、
はい、
ね、思いっきり成功した人は嘘でも何でもやった方がいいと思うんですよね。そういう世界なんで、ここは。
そうですね、うん、なんか、あ、じゃあ、話しながらか。
そうそう、まあ人を殺さなければ大体ね、はい、立ち直れるんで。
なんかあの、引き寄せの法則と、
うん、
その量子力学とかをいろいろこう、まあ、僕なりに
混ぜる。量子力学で一回勉強したけど難しくてやめました。
なんか僕の考えをこうなんか聞いた時でも、自分の目に映って自分の脳で処理しているものが全てだと思って
ます。ああ、分かります分かります。
だから自分の考え方が変われば、はい、例えば人変えたかったら自分が変わる、
はい、
で自分も自分の中の登場人物やと思えばコントロールできるでしょっていう。
分かります。だって目っていうセンサーが、ね、はい、どんだけものを捉えてるんやって話ですよね。
はい、
だってこの宇宙からいっぱい飛んでるやつ、はい、誰も気づかなかった
ですね。気づかなかったり、
でなんていうか忘れましたけど、
そう、
ダークマター、
ダークマターでこう触れてるけど、触れてるっていう信号と映像が合致してるから触れてるように見えるだけで、
そうそうそうそう、
で松井さんと西田さんがほんまにここに存在してるかどうか、僕の脳の中にしかわからないんで。
この壁もそうですよ。
はい、
人から見たらベージュで綺麗な壁だなと思って、僕からタバコの闇で汚れたんかなと思ったら見方に違いますよね。
そうなんです。でそういう意味ではさっき言ってたその松井さんがその繰り返し言ってた、その誰にでもこのなんかこうチャンスのある生き方っていうのを僕なりに言えることがあるとすれば、やっぱりもう自分が作り出したそのゲームの世界、
あ、
はい、VR やと捉えて、やっぱり結局はことわざに近くなってくるんですよね。自分が変われば相手が変わるとか、その自分、あの人のせいにしないで自分のせいにするとか、うん、なんかその結局自分の脳の中だけの世界だと思えば、ちょっともうちょっとは楽に生きれる人も出てくるのかなって。
そうですね、脳のシステムを変えちゃえばいいんですよね。
変えちゃえばいいと思う。書き換えちゃえば。
おー、じゃあ西田さん最後に脳の話で締めていただけますか。
お願いします。
僕の無茶ぶりひどくないですか。
いい感じです。
脳科学の話で
僕どんどんどんどん喋るあれがなくなってきてるんで。
しかも
あ
の次回に続
く。山崎さんがいっぱい喋りすぎなんですよ。西田さんに振りたいのに。
じゃあもう山崎さん
じゃあ僕が喋りすぎた分西田さんお願いします。
脳の話
だ。脳の話どんどん僕喋れへんって話題ばっかり。さっきから政治とか
脳の話誰も喋れないよね。最後カラオケなんで一曲歌でも西田さんの歌でも本当に載せます。
じゃあ一緒に歌いません。
じゃあ一緒に、じゃあラルク歌うん
だ。マジで歌う。
ラルクやって歌います。
音量調整が難しいです。じゃあこれ一回切って、はい、次の放送歌だけにしますわ。
断り
っす。はい、じゃあ伊賀で聞きながらしよう。この番組はあたあたリゾートの私松井明徳と、
合同会社ブラブラの代表社員山崎陽平と、
幸せについて本気出して考えてみたらポルノグラフィティの曲を新たに聴き直そうと思いました。西田だけがお送りしました。ありがとうございました。
それだけ一生懸命考えてるから黙ってるんちゃう。